三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたが元気になれるお話や簡単にできる心の整え方をお伝えしたり、人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただく心がホッとする30分。令和2年1月の放送は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただきます。さて本日のメニューは、前半ではいちごのお話、また後半の恒例セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、自分も周りもハッピーになる笑顔ダイエットについてご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日もホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあ1月もね、後半になってきましたね。年末年始ボケしてないですか？大丈夫ですか？もうだいぶ経ったのでお正月気分もだんだん抜けてきたかと思うんですけれどもね、そんなこと言ってますけれども、受験生は今ね、まあ本当に真っ最中だと思います。受験生の方も、それからその、親御さんも、皆さんね、体調に本当気をつけて、頑張ってくださいね。そんな、受験生の皆さん、保護者の皆さん、そうじゃない、いっぱいの方に今日はね、前半はですね、ちょっと甘いお話、いちごのお話についてお届けしたいと思っているんですけれども、ですね、私もう去年になりますけれどもね、10月12月にうちの事務所の近くにホテルニューオータニ、ね、ホテルニューオータニ東京っていうのがあるんですけれども、そこで博多あまおうフェアっていうのをやっているっていうのをちょっとね、 Facebook とか SNS で見つけまして、何あまおうフェアっていうことで、早速ですね、行ってきました、休日の日に。そしてね、カフェレストランさつきっていうのが、入ってすぐのところにあるんですけれども、そこでねやってましたよ。いちごといえばあまおうね、あまおうといえばね、欲しいみたいな感じで、今日ねいちごの話の最初にこのあまおうフェアのお話をしようと思ってるんですけれども、あまおうって言ったら皆さんこうイメージできると思うんですけれども、名前の起源ってご存知ですか？結構ねクイズ番組なんかでやってたりして、こういろんな人が知ってると思うんですけどもね、あまおうっていうね、全部意味があるんですね。あがですね、赤いっていうんですね。はい、甘いじゃないんですよ、赤いね、あれ真っ赤っかなんですね。それでまは丸いね、でおが大きいね、そしてうがうまい、なので赤くて丸くて大きくてうまいのあまおうだそうです。でね、これね、名前ってね公募で決まったそうです。でだから品種名はね全然違うんですよね。博多あまおうフェアっていうから、なんか博多が関係あるのかなと思ったら、品種名でね分かりました。そのね本当の正式名っていうんですかはね、福岡 S6号ね、はい、ちょっと美味しそうじゃないですね。福岡 S6 号だそうですね。それでやっぱりね、相性っていうのはみんなつけていて、その形を見て公募してあまおうになったそうです。でそれを使ったあまおうフェアって言ってね、このホテルニューオータニのさつきでは本当に大きいケーキやってました。でね、名前をですね、 その大きいのがエクストラスーパーアマオショートケーキっていうんですね。すごいでしょ、エクストラスーパーアマオショートケーキです。皆さんちょっとね、どういうのか想像するように、ちょっと言ってきますけれども、高さが約10センチ。はい。大きさがですね、なんて言ったらいいのかな。まあ、10センチで円、半径も10センチぐらいですね。あ、もっとあるな。うん。測って、私食べなかったのでね、測れなかったんですけど、パッと見ただけで、でかっていうね。要は、一人じゃ食べれないなっていうね。この私が食べれないな、誰かと来ればよかったなっていう感じの大きさでした。で、何せね、高さが普通のケーキの約2倍あります。で、横もこうなんか、なんて言ったらいいの、鋭角な三角じゃないんですね。あ、扇形ですけど、鋭角じゃなくて、ほぼ4分の1に近いような、そんな大きさだったので、本当にエクストラスーパーでしたね。で、ここでちょっとだから無理だったので、普通のね、そこの、ストロベリーショートケーキっていうのを、いただいたんですけど、ストロベリーのね、でもちゃんとアマオーのね、季節だったので、アマオーストロベリーショートケーキ、これがね、アマオーの甘さとそれから乗ってる生クリームがまたね、超美味しかったんですけれども、そのね、甘さのバランス、そしてね、ちょっとほら、いちごって酸っぱみもあるじゃないですか。本当に程よい感じ。それがね、絶妙でね、もうね、本当に幸福なひとときでしたね。うん。で、それがね、ちょっといろいろ説明を読んだんですけれども、そこはね、アマオの、いろんなフェアなので、フレンチトーストとかね、それからやっぱりパンケーキとかね、で、お席をちょっと選べたので、オープンキッチンになっていたのでね、そのオープンキッチンの、ね、すぐ横にちょっと座らせていただいたんですよ。ね。そして、要するにシェフたちが作るのを見てたんですけど、ね、パンケーキがね、またね、パンケーキなんであんなにこうね、背の高いパンケーキって今ありますよね。あれどうやって作るのかなと思ったら、やっぱりこういう型に入れるんだけど、あのふわふわはね、すごいです。型に入れてからもまたね、ちょっとフォークかなんかでシュシュシュシュシュってね、こうホイップしてるんですよね。なるほどな。こうやるんだって、メモメモみたいな感じで頭の中にメモしてきたんですけれども、そのね、パンケーキも美味しそうでしたし、その隣で焼いてるのはあれはね、後で調べたら、フレンチトーストでした。フレンチトーストなんだけど、ただのフレンチトーストじゃないんです。なんかね、キャラメリーゼしたフレンチトースト。こう本当にね、上がカリカリってしていて、で、もう中も分厚いブリオッシュでやっているので、ほわっとしてるのがもう見るからに分かって、ね。そしてその傍らには、生クリーム、なんかでもその下にもちょっとね、タルトみたいなのありましたね。そこの上に、こうね、生クリーム絞って、でもその中にも何かね、細工があるのは分かったんですけど、ちょっとそこは今度ね、食べてきますね。で、その上にアマオがポン、それから脇にもパンパンパンパンパンってね、アマオちゃんが乗ってる。もうね、見てるだけで幸せホルモンが出てきますね、あれね。はい。なんかね、いちごって赤色ってやっぱりね、人間をこうほわーっとさせますよね。いちごを見てるだけで幸せになるのはきっと私だけではないね。あなたもそういうところあるんじゃないかな。ね。やっぱりショートケーキっていうのは定番で、昔からこうね、食べられてますけれども、赤と白、ね、赤と白といえば紅白。紅白といえば幸せの色ですよね。お祝い事に使う色。ということで、やはりショートケーキのあの赤と白っていうのは人間をハッピーにさせるね、森にかなってますね。うん、なんて思います。で、最近のね、いちご事情ちょっとね、調べちゃいましたね。アマオだけにね、任せておけるものか、絶対にいろんなところがね、品種改良とかして新しいの出してるんじゃないかなと思って調べましたらね、ありましたよ。これはですね、埼玉県ですね。埼玉県といえばね、去年だったか一昨年だったか、飛んで埼玉っていうね、ちょっと面白い自虐的なこう映画がヒットしたところですけれども、埼玉いろいろ頑張ってますね。特に農業はすごい頑張ってると思います。で、平成の28年に登録をした ということで、登録が28年ということは、まだまだ、市場には出たり出なかったり、おそらくね、埼玉とか東京のどこかでは売ってるのかもしれないですね。2種類品種新しいのありましたよ。一つがですね、カオリン。カオリンね、女の子の名前みたいね。もう一つがね、アマリン。かわいいでしょね。カオリンとアマリンね。これもね、品種名は全然違います。カオリンはサイエン E1 号ね。アマリンはサイエン E3 号となっておりますね。はい。でこれね、ちょっとね、なんかかわいい名前なので、名前の由来とかまたね、ちょっとググってみたらですね、なんと名付け親は落語家のね、林家たい平師匠だそうです。林家たい平師匠が名付け親で、しかもそのね、なんかちょっとキャラクターのあるじゃないですか、よくね、キャラクターもカオリンキャラクター、アマリンキャラクター書いてるんですね。なんとなくね、ちょっとね、和な感じ、ぜひね、ググってみてください。カオリン、アマリン、林家たい平とかね、ググってみるときっとね、キャラクターの絵出てくるんじゃないかと思いますね。そんなのでこうね、いちごの甘さ、そしてね、色でね、みんな、1月もハッピーになってほしいななんて思いながら、いちごのね、今日はお話をいたしました。はい、ではジングルを挟みまして後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
日本メンタルコーチング学院、三浦久美子がお届けする三浦久美子のホットルーム。前半ではですね、いちごのお話ということでね、甘い匂いがしてきたんじゃないかななんて思いますけれども、はい、今日後半は自分も周りもハッピーになる笑顔ダイエットということで、はい、ケーキの話をしておきながらダイエットの話をするというね、皆さんどうですか？お正月ね、過ぎてやばくなってないですか？ね、私もね、よくびっくりするんですね。あれ？あれ？こんなところになんか肉がとかね、あれ？なんかほっぺたがちょっと重いかななんてね、お正月明け毎年なんかそんな感じになってるんじゃないかななんて思うんですけども、あなたはいかがでしょうか？ね、美味しいお料理を食べることはね、いいことですね。本当に、ウキウキしますし、ハッピーになりますね。それでね、だけどそのまんまだとやっぱりね、ちょっとやばいなとかね、これはまずいって思った人、朗報ですね。はい、笑顔でダイエットができるっていうね、今日はね、情報をお届けしたいと思いますね。ちゃんと根拠もありますからね、ね、大丈夫ですよ。はい、このね、笑顔ダイエットでね、キュッキュッってね、またね、締めていきたい方ね、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ笑うだけでね、本当に痩せられるのって皆さんの頭の中にね、こうね、クエスチョンマークがあると思います。まあ、笑うだけでなぜ痩せられるか、実はね、こう血糖値を上げるっていうのは、まあ、もちろんいっぱい食べるってこともあるんですけれども、ストレスがたまるとこれまた、血糖値を上げるコルチゾールっていうね、ストレスホルモンが出てしまうんですよね。なので皆さん、ほら、思い当たるとこないですか？ストレスがすごいたまるとすごいドカ食いしちゃったりね、もうすごい飲んじゃったり、すっごい食べちゃったり、もう食べずにはいられないね。はい、それからもう早食いね、ガーってね、食べてふーなんていう風にやってますけれども、あれ実は、ストレスがたまると自律神経の交感神経っていうのが高まるわけですよ。そうするともうなんかこう急ぐね、興奮するので急ぐっていう感じになるので、早食い、ガガガガガガガで早食いすると満腹中枢がいっぱいになる前に食べられちゃうので、いくらでも食べられちゃう、こいこいこいね、でも食べられちゃうんですよ。なのでね、ストレスがたまるとそのストレスホルモンは出るわ、コルチゾール出るわ、交感神経が優位になってるからドカ食いになるわ ということで、ストレスっていうのはやっぱりね、とても、痩せたいっていう人には天敵です、うん、でなので、ストレスを抑える必要がありますよね、うん、でそのためにね、何をするかって、実は笑顔ってそんな笑うことないよなんてね、思ってる方いらっしゃるかもしれない。あなたもね、そんなもう今日だってね、また1月から忙しいんですよなんておっしゃってるかもしれないんですけれども、笑顔を作る、つまり口角を上げる、口角を上げただけでも、ほらちょっと今私の声が変わりましたでしょ。今ね、口角を上げて喋ってるんですけれども、そうするだけで実は、人間の脳というのを騙せるんです。意外と簡単に騙せます。口角が上がったっていうことは、あ、なんか楽しいんだねみたいな感じで、はい、そうすると、笑顔で心の中にね、要するに快楽物質のドーパミンっていうのがね、分泌されるんですね。それで、あ、今楽しいんだって言って脳はそうやって認識するんです。もうそこから、作り笑顔からドーパミンが分泌され、ストレスホルモンが分泌されるのも抑えられ、ね、そうすると、ストレスでどか食いとか、ね、早食いとかを抑えられるんですよ、ね、まずこれすごいでしょ、ね、それからね、まだありますよ、はい、笑顔というよりもこれは今度はね、思いっきり笑う。もう、私はね、実はね、お笑いが大好きでね、年末に M1 なんかもありましたし、お正月ってね、お笑い番組多いですよね、関西の人はこうね、吉本新喜劇なんかがあるから笑うっていうことにはこう慣れてるかもしれないんですけれども、笑うっていうことが、まあ、そんなに興味のない方とか、それから自分は笑うのちょっと苦手なんですね。ラグビーでもね、笑わない男稲垣とか言われてましたけれども、彼もね、でもだいぶみんながこう頑張ってやってて、こうほくそ笑んでましたけれども、彼結構口角上がってますよ、うん、で一生懸命我慢してますけどね、笑わない男でなんとかこうラグビーをね、盛り上げたいと思ってるので、一生懸命こう我慢してるんだけれども、やっぱりちょっとね、上がってます。で、口角上げる、でもこれはね、思いっきり笑うっていうのが、これはですね、血行促進になるんですね。もうね、ガハハハハってこうね、笑ってると、これね、カロリーの消費もするんですよ。ね、例えばですね、10分間そうやって思いっきり笑っていると、笑い続けているとカロリーをですね、10キロカロリーから40キロカロリー消費します。40キロカロリーすごくないですか。40キロカロリー消費したかったら、もう思いっきり お腹抱えて笑う、ちょっとやめて、あ、分かった分かった分かったぐらいに笑うと、これカロリー消費するんですね。さあ、食べ過ぎたあなた、ぜひね、新宿にも吉本、ルミネロ吉本あります、浅草にもありますよ、ね、関西の方もいっぱいありますね。お笑いに行きましょうか、ね、それからお笑いだけじゃないですよね、皆さんがコンサート行ったり、こうなんかね、どこか行ってこう笑うということね、お芝居でも何でも、それからお友達とね、喋るね、お笑いしながらお酒を飲む、ものすごいカロリーを消費します、ね、飲みすぎにはご注意ですけれども、笑うというのはそのぐらいにダイエット効果がある、ね、そして笑うときに今ね、こうね、わははってこう息いっぱい吸うじゃないですか、ね、それで体内にたくさんこう酸素が取り込まれるわけなんですよ、ね、だから血行促進される、ね、血行促進するとこれね、代謝アップですよね。要は有酸素運動になるんですよ。ジョギングしなくてもね、笑って有酸素運動、よくないですか。もうね、家の中でテレビ見ながらでも YouTube 見ながらでもね、できますよね、はい。そして、もう一個ね、ダイエットの一つになりますね、キュッキュのね、お顔のこのね、顎のラインとかね、小顔効果があるんですよね。さっき私もね、皆さんの前で口角上げてみてくださいってやった時、自分でも本当に分かりましたけれども、口角上げると表情筋をすごい使いますよね。表情筋をトレーニングすることになりますね。これはもう微笑みでも大丈夫だけど、口角をキュッて上げるとお顔の筋肉をね、キュッ ってあげることになるのでね、ブスッとしてキュッブスッとしてキュッとかってやってるとやってて面白くなって私も笑っちゃいますけれども、これで小顔効果ね、表情筋のトレーニングで小顔効果になる、ね、今すごいいっぱいありましたよね。でも皆さんお喜びください、スマイル0円費用一切かからないですね、全然かからない、ね、そしてね、今言ってても私本当に楽しくなってきたんですけど、実は、ポジティブな気持ちになりますよね。笑顔にする、それから笑う、これも、笑顔をしていると、それから笑うと幸せホルモンって言われているセロトニンが分泌されますね、セロトニンが分泌されると明るい気持ちがどんどん出てきて、さらに明るい気持ちになったり、ね、落ち込んでいるあなたもセロトニンが出てくると、これはね、もうセロトニンが明るい気持ちにさせてくれます、ね、自分で何とかしなきゃ、違うセロトニンを出せば、あ、なんかあれ前向きな、なんか考え方になってるな、ね、なんかあ大丈夫かも、あ大丈夫だよ、なんとかなるなんとかなるみたいな気持ちがね変わるんですね。そのセロトニンを出すのに笑顔、笑う、これだけで慣れたらすごくないですか。あ、日本中からうつの人いなくなるかもね。そしてまだありますよ、笑顔はね。まあそういうわけで、セロトニンは出るわ、ストレスは抑制されるわね、体内にいっぱい有酸素出る、もうこれはもう免疫力が上がりますね、冬場これからね、こうデストの人もいるし、いろんなことありますけれども、体調悪くなると嫌ですよね。お風邪もひきたくない、インフルエンザもうつるの嫌だね。笑いましょうね、笑ってると免疫力がアップします、ね、それからね、そうやって脳が活性化するから記憶力もね上がりますよ。脳が活性化すれば本当に記憶力も上がるし、ストレスの緩和、それからね睡眠の質も良くなりますね、その上はもう脳の大脳皮質だったり小脳だったりを刺激します。ほら、もういいことだらけね、笑顔でダイエットね、笑う角には福来たるって言いますよね。はい、そうやってね幸せも呼び込みますし、ダイエット効果ね、お顔もキュッね、そうやって笑い転げて、お腹抱えて笑い転げてたらね、ウエストもキュッね、キュッキュッキュッってなって、最高な、令和2年を送れるんじゃないでしょうかね、なんて思いますね。そんな感じで笑顔のね良さっていうのを皆さんにね知ってもらいたいなと思います。そしてね、もう少し、時間があるので、お伝えしたいんですけれども、笑顔でダイエットね、セロトニンが出るっていうのがいいっていうのを最後言ったんですけれども、何度もお伝えしてるんですけど、これはねセロトニンを出す方法ってね、いつもいつも皆さん意識してくださいね。セロトニンを出すのには、上を見るね、下を見てるとどうしてもネガティブにアクセスしやすいです。なのでね、上を見る、空を見る、天井を見る、室内だったら天井でいいですよ。天井を見ながら嫌なことをね、ネガティブにどんどんどんどん考えることは、はっきり言ってすごい難しいですね。もうね、やれるもんならやってみなさいぐらいな感じで、上を見ると本当にね、明るい気持ち、もしくはネガティブが消えていきますね。それからセロトニンを出す方法、朝日を浴びるってないんですね。まあ午前中の太陽でいいです。ほら、よく言いますけれども、ずっと天気が良くないとなんかみんなうつうつとしてきますよねとか、日照時間が少ない国ではね、もう本当に日が出た時は裸になって日の光を浴びるね、スウェーデンとかの北欧の方なんかがね、そんなことをやってます。そのぐらいに朝日というのは、まあ、体内時計をね整えるだけでなく、本当にセロトニンを出してくれます。それからね、まあセロトニンを出すためにということになりますけど、頭の中でいろいろ考えてしまう方ね、そのずっと考えてると、だんだんそれがね、ぐるぐるぐるぐる下巻きにこうね、ぐるぐるってなってしまうと、またちょっとね、良くない方の妄想をずっとしてしまうかもしれません。でね、面白いんですよ。人の、どんどん、悪い方に考えるっていうのをやったをイメージした時に、なんかこう螺旋状というか渦巻いてこう降りていく感じってありませんか？ なんかね、人間もそうだけど、人間は普通に動物なのでね、水道の蛇口からこう出して、で排水口に吸い込まれる水、ほらあれ渦巻いてるでしょね。あの地球が自転してるからね、こう渦巻くんですけれども、人間の思考っていうのも実は渦巻いてるんです。こうぐーって降りていくんです。なのでね、もし自分がなんか今ねちょっとね嫌な感じにこうね、あの入っちゃってるなとか思ったら、なんかねどうやってこう入っていったのかなってね、指で、あなたの指でそのね入っていったこのぐるぐるをイメージしてみてください。で例えば右回りでぐるぐるぐるぐるこうだんだん下に下に下に降りていった感じだとしたら、それをね反対回しに指を動かしながら、本当にこうそのねじ回しでこう上がっていく感じに指をね回してみてください。これね面白いことになるんですよ。それから例えばね、今ね、縦にこう本当に排水口にお水が入っていくようになっていったら、それを逆回しで上に上げていくっていうお話をしました。今度はね、いやいや私はですねこう横回り、つまり、ね、自分の方から、外側にこうね大きな、丸を描いてなんかぐるぐるしてますとか、自分がこの下回り、上回り下回りあると思うんですけど、そういうのでもです。とにかくなんかね、人間っていうのはこう思考がぐるーっと入っていくときっていうのは回転して入っていくので、それがどういう回転で入っていくかなってちょっとたどってみてください。そしてこうやって入っていくは分かったら閉めたものです。逆回しに指をゆっくりゆっくり回してまた出てくる感じ、出てくるところまで指を回してみてください。そうするとね、人間というのは動物ですから、その回転逆にすればもう戻るしかないんですよ。あれあれっていうことになりますのでね、ぜひやってみてくださいね。はい、それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか。前半ではね、いちごの甘いお話、そしてね後半でも笑顔でねハッピーになるお話をお届けしました。ダイエットも、それからセロトニンも出てね、今年1年皆さんがね本当に幸せに過ごせますようにと、いうお話をいたしました。番組へのご意見ご感想など、夢の種放送局のホームページに番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひねコメントとか、こんなのを言ってなんていうのをねお寄せいただければ嬉しいです。またもう一度放送が聞いてみたい、あのエクササイズのやり方どうだっけと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにこういうね過去の私の一人喋りの放送が載っていますのでね、ぜひお聞きくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。本当に寒いのでぜひお体気をつけてくださいね。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。重ねて